じゃあ良寛さんが今度は誰かをプロデュースされる時のそのステップについて教えていただいてもいいですか。
はい、今申し上げたようにそのブラックボックスをクリアボックス化する、これで仕事の半分は終わると一つのプロジェクト依頼受けたらですね、仕事の半分は終わる感じですね。で僕のパートで言うと仕事の8割は終わると、であとはその戦略にのっとって、テストマーケティングをして、原型作りですよね、プロトタイプを作ると。で、あ、これは売れるなと分かったら、より大きなマーケティングをかけたり、コスト労力を投下して、大きくしていくっていうことですよね。
最初のところで良寛さんの仕事の中では8割ぐらい終わってると。
はい、で全体でも僕は半分は終わってるという感覚だと思います。それは例えば世界ナンバーワンコーチと呼ばれているアンソニー・ロビンズさんも、現状把握、現状のパターン認識さえできれば望む変化を引き起こす、その8割方は仕事が終わると。腕のいいコンサルタントやコーチは同じようなことをみんなおっしゃってると思いますね。
なるほどですね。
問題発見さえできれば仕事の半分は終わったと、人によっては仕事の8割は終わったと。僕も本当にそう思います。
でそこが決まったら、あとはそのテストマーケティングを
そうですね、実験をすると、試作品を作ったり、試験的に小規模で、痛くない範囲でテストを行うということですね。
テストっていうのは具体的にどういう、
これはものにもよると思いますが、そうですね、本当テストマーケティングもすごく大事だと思いますね。例えばセミナーでしたら、お客さん集まろうが集まらないが、やっちゃうんですよね。で、
なるべく集まらなくてもやっちゃう。
いや、集まらなくていいです。もちろん集まった方がいいんですけども、それでですね、なるべく、これどこまで話せばいいんでしょうね。
どこまででも感じるままに。
あ、そうですか。ですね、まず商品開発までが大切なんですけども、もちろん、商品開発のはまた別の機会に話すとしてですね、もちろんそれも秘訣があります。で実際にそのプロトタイプというかですね、作った後に何をするかというと、小規模の実験、テストマーケティングを行うんですけども、これをやるとですね、例えばセミナーを作ったとします。
2時間セミナーとか
でも、いいですし、1日セミナーでもいいですし、それまずやるんですよね。でお客さんは少なくてもいいのでまずやるんですよね。そうすると、一つにはもちろんそれ自体でお客さんがどれぐらい反応があるか、お客さんからですね、それをテスト実験できますね。でもう一つはですね、実際やって主催者側が、楽しいかどうかとかですね、
なるほど、
やりがいがを感じられるかどうかですね。
逆の側だけのテストじゃなくて、主催者側の楽しいかどうか、
そうですね、あとは、運営がスムーズにいくかどうか、いろんな意味で主催者側にとってこれはグッドなのか、どうかっていうことですよね。
とか、じゃあやってみたら実は楽しくない場
合、たまにあります。これは売れるぞと思ってやったら、そこそこ売れるんだけれども、やりたいかっつうとそんなに情熱感じないなとかですね、これは面白いと思ったんだけれども、それなりに利益も出るんだけれども、その商品を、売り出すことによって他に弊害が出てしまうとかですね、何がしかですね、やってみないと分かんないですよね。そしてあとは実際にやってお客さんの入りでもそうですが、お客様からのアンケートですとか、会場での反応をですね、それでどの要素、どのコンテンツが受けるかどうか、あるいはよくあるんですよ、こっちはね、これは受けるぞと思ってやったら全然お客様が反応が低い時がよくありますね。
求めているものとは違うもの
です。でその逆もまたあります。でそういうものを要はテストするんですよね。その売れない方に多いのは、1回やってお客さんが集まったらそれでもう怒っちゃったり、誰かのせいにしちゃったり、その自分で自己嫌悪に陥ったり、それで終わっちゃうんですよ。
そっか、1回で終わらしてしまう。そうじゃなくて、まず1回目はテスト、
テストですね。やっぱり そうですね、テストマーケティングですね、うん、で悪い結果望まなかった結果が出たら、はい、改善すればいいだけなんですよね、うん、ですけどもああでもないこうでもないっつってこう内輪もめが起こったりですね、これお客さんが集まらなかったのはあなたのせいだ、うん、誰々のせいだ、うん、あるいはお客様ねこう何人かお越しいただいて、うんセミナーが受けなかったら、うん、誰のせいだ彼のせいだ、
うんうん
うん、その内輪もめが大体起きたりしますね。
だから最初は1回で終わらないでまずテストだと思ってやるということが大事。
そうですね。ですから逆に言うと何を実験したいかっていうのを、うん、実験したいものを先に盛り込むというかですね、
あ、
はい、そういう場合もあります。
でアンケートなんかでもそのフィードバックの、
はい、
何が一番良かったですかみたいな。
そうですね、まあ、トップ3を伺ったりします。
ああなるほど、
はい、
それで何が受けてるかと何があまり受けてないかを把握していって、
はい、
で売れると分かったら大きくしていく。
そうですね、そうですね、
大きくしていくっていうのはもう広告費をかけて、
はい、はい、まあ、私の一つのパターンとしてはですね、はい、書籍化するというのが一つの当面のテーマになるんですが、あ、まあ、ざっくり言うと半年はかかりますね。書籍化のテーマが決まってから半年ぐらいかかりますので、うんうん、ざっくり言うと約1年ぐらいですねかかりますね。
そうか、一番最初のブラックボックスを、クリアボックスにしてから 1年ぐらい、
はい、
まあ、書籍意外とそうですね、時間がかかる。
そうですね。
それで書籍化するのがまあ一つの
、まあ、マイルストーンですね、はい、まあ出版をされた方、うん、あるいはいろいろこう情報収集をされている方はご存知だと思うんですが、はい、本出してもほとんど売れないんですよね、うん、まあ、まずは本になかなかならないですけれども、で仮に本が出せたとしてもなかなか売れないですね、
はい、本売るの難しいですよね。
難しいですね。ほとんど1万部以下というか、まあ、初版で、日の目見ずにですね、うん、在庫処分されたりする本がもうね、うん、半分以上あるわけですけども、うんうん、今のところおかげさまで私は平均3万部以上なんですね、うん、それは単に本のプロデュースだけしてるわけではないので、うんうんうん、数をそんなにやってないんですけども、はい、でどうやるかっていうとですね、うんうん、まあ、先ほどの話に戻りますが、なかなか本出せないです、はい、で本を出したとしても、うん、なかなか売れないです、うん、そして出版してもですね、うんうん、儲かってない人たくさんいますね、うんうん、本当にサラリーマンよりも年収の低い方とかですね、うんうんうん、たくさんいます、うん、特殊技能に秀でて、うん、そういう意味ではね、うん、経済的利益を得てもおかしくないはずなんですが、うんうんうん、本を出しても儲かってない人いっぱいいますね。逆に本が売れてもその売れ続けなかったりですね、本業のビジネスにリターンとかメリットが出なかったりっていうのはたくさんあるんですね、うんうんうん、
はい、
だからたくさんの関門があるわけですよ、うん、で結論から言うと私の場合どうするかというと、
はい、
バックエンドから作り始めます。
バックエンドから作り始める、
はい、その方が、まあ、要は一番高利益商品ですね、
はい、
あるいは高額商品ですね、うん、で言い方を変えるとバックエンドというのはその人が一番伝えたいものですね、はい、一番情報が詰まってたり一番価値を込めたりと、うん、いうものですよね、うん、まあ、ライフワークであったりとかですね、
はい、
でただその説明が必要な商品であったり、うんうん、基礎知識、うん、前提知識が必要な商品であったりするわけですけれども、うん、
はい、
最初からそれ作るんですね。
最初からそれを作るバックエンドを作っちゃうと、
はい、一番その人がやりたいこと、一番その人が情熱を感じること、うん、まあ、ライフワークであったり、うん、ミッションビジョンに直結した商品ですね、
はい、
で売れるか売れないかは要はその後のマーケティングの、まあ、情報作りというか、うん、ステップ作りですね、うんうん、それによるので、うん、まずその最終目的ですね、うん、それをもう全部出し切ってもらいます。要はやりたいことですね。で、そこから、うん、まあ、それでも青写真程度しかできないですよね、当然。詳細というのは後から作っていくんですけども、うん、まあ、ヒアリングをしながら、うん、その方がすでに持っている要素を、まあ、見ながら、つまりブラックボックスをクリアボックス化してですね、うん、そして、まあ、バックエンドの青写真を作るわけですけれども、うん、それができましたら、うん、そのフロントエンドですね、うん、ワンデーセミナーであったり説明会であったり そういうものをまず打ち出します。でそのフロント商品はまさにテストマーケティングしながらやるんですけれども、
あ、じゃあ最初にもうバックエンドの青写真を完全に作ってしまう、
ある程度ですね。
その場合によってもコンテンツごと作ってしまう。
そうですね。
それからフロントエンドを作って、はい、フロントエンドをテストマーケティング。
そうですね。で要はバックエンドというのは膨大な情報量があったりしますので、はい、まあ、どういう切り口でお客様に、うんうん、まあ、ファーストコンタクトというかですね、お見せするのが分かりやすいのが、うん、分かりやすいのか、ね、と同時に単に人数人集めしてもですね、うん、本来のバックエンドに結びつかないターゲットに、うん、見せても意味がないので、うんうん、最初からそのバックエンドに来るお客様を想定してそういう人に来てもらうように、その見込み客のお客様に来ていただくようなフロントエンド作りなり、ウェブなりチラシなり、まあ、マーケティングでの見せ方ですよね。なので、まあ、キャッチコピーのキャッチフレーズの落とし込みですとか、セールスレターでの表現ですとかですね。でフロントエンドやってそのバックエンドを申し込みいただいて、
はい、
でそのバックエンドを提供していく中で、まあ、コンテンツがどんどん深まっていくわけですよね、うん、毎回お客様とのキャッチボールがありますから、というのがお客様の反応を見るわけですからね、
はい、
それでバックエンドができましたら、うん、その2回転目でもう1回フロントエンドした時には大幅に改善されてますね。最初は青写真の中からエイヤーでね、はい、フロントエンド作るわけですよね、
うんうん、
で2回転目はもう中身が詰まった上でフロントエンド作りますので、
うん、2回転目ってことは、まあ、一応フロントエンドからバックエンドの1回目はすると。
そうです。
でそこを
また小規模で、
はい、
価格も安く、
うんうん、
はい、
テストとして、されて、それをもとにフロントエンドを作り直して、
はい、でそのあたりで出版社に来ていただいたり、
はい、
まあ、お話をしてみるということ、うんうん、なる。それで気に入っていただいたら基本的には書籍化していくと、まあ、大体半年ぐらいかかるわけですよね、
うんうん、
で本ができた時にはもうすでにフロントエンド商品できてます、
うん、
バックエンド商品できてます、はい、チームできています、うん、そういうことですね。
だから、レバレッジアクセル踏んでも大丈夫な状況になって、
まさにそうです。これがですね、本書くのって経験ある方は分かるんですけども、うんうん、まあ生半可な作業じゃないんですよね、はい、本当に全身全霊で、自分が持てる時間労力すべてをこう本当に投下する、つぎ込む、
はい、
ぶつける、うん、そんな感じだと思うんですけども、逆に言うとですね、本を書くこと以外手が回らないんですよね、
うん、
例えば出版記念講演一つ、はい、何かその出版記念でマーケティング仕掛けようとしてもですね、うん、手が回らないんですよね、
はい、
ですからその時は逆に言うともう遅いんですよね、
うん、
そしてやっと手が回るようになったかと思うと、まあ、何でもそうですけど、その熱が冷めちゃうんですよね、
うん、遅すぎるってこと
ですね。遅いですね。そのもう1週間2週間でまさに出版は決まっちゃいますので、はい、初速でどうなのか、
うんうん、
そして、まあ、持ったとしても半年1年ですね、うん、寿命ですね。
でそこまでに
仕込んでおく、先に仕込んでおくと、
これもすごく大きな秘訣ですよね。
なるほど。
だから最初の1冊目の出版の時にはもうすでに仕組みができているので、その利益も出るし、利益が出るから本に力を入れられるという。
そうですね。で共感してくださったお客様がより勉強したいと、
うん、
より学びたい、うん、あるいは何かそのもっといい商品、よりいい商品を買いたいといった時には提供する準備ができているということですよね。これがまあ大枠なんですが、
はいはい、
まあ、現実現場はまあそんなに簡単にはいかないですね。関わる方の思いもありますし、エゴもありますし、うん、恐怖もありますし、
うん、だからそれも、マネジメント、そういったことを、マネジメントされていくというのも一つの仕事の、
そうですね、
もう 50% の残りの仕事。
その通りです。まさにチームの編成というかですね、はい、役割分担とか、
うん、
その仕事できるできない以外に、うん、相性もありますしね、
うん、
本当割り切れない世界ですよね、
うん、
だからやってみるしかないんですけれども、
すごく参考になります。良寛さんはですね、
はい、
ツタヤさんとかニフティさんとか、その三井住友銀行グループさんなど、その大きなところも動かされたりされてらっしゃると思うんですけども、 その生涯大を動かすための秘訣についても教えてください。
それも喋るんですか。まあ喋ってもいいんですけどね、はい、まあセミナーでは詳しくお話してますが、はい、どれぐらいの尺で話せばいいんですかね。要は、僕も一度スイッチ入っちゃうと、
はい。じゃあ、一言で秘訣があるとしたら。
一言で言うと。私が動かしてるわけではないんですけどもね、本当にまあ、ご縁で協力をしてるっていうことなんですが、うん、まあ、ご縁ですね。
ご縁ですか。どうやって縁を引き寄せるんですか。
なるほど。ですね、基本的にそういう法人さんもそうですし、はい、それからいろんな著者の先生やセミナー講師の先生ですよね、うん、基本的に私より年齢や経験が上だったり、はい、収入や、うん、名誉、権力、うん、影響力、うん、知識、経験、まあと、うん、いろんなものが私より上なんですよね、うん、ですからそういう人を僕がコントロールすることはできないんですよね、うんうん、で別に私のことを必要とはされないと思うんですが、これはまあいろんな先輩からお師匠さんから教わったことでもありますし、はい、私が いつも心がけていることでもあるんですが、うん、宮川さんのね本にも書かれてますけれども、あらゆる人の心を開く鍵っていうのがあるわけですよね、はい、本当にそれを実践しているだけです。つまり、まあ、NLP 的に言うと、まあ、ラポールということですね、うん、でこれは相手をコントロールするためにやろうとしたら、うん、私より経験が上の人はすぐに見抜きます。それこそね、あ、これこいつはラポールを組もうとしてきてるなっていうのはすぐ分かる。で、どうするかというと、はい、まあ私合気道をやってるんですけども、うん、はい、合気道になぞらえると分かりやすいかもしれませんが、うん、まあ無心になるんですね。
無心になる、
はい、で技をかけてやろうと、例えばラポールを組もうね、ペーシングマッチングリーディングしてやろうとすると技はかからないんです。相手を投げ飛ばそうとすると技はかからないんですね。で相手と、まあ、極論というか結論を言うと、相手と無心になって相手と一体感になると技が自然にかかるんですね。
相手を投げ飛ばそうではなくて相手と一体になる、
はい、で相手と一体となるということは言い換えるとですね、相手が何を望んでいるのか、相手にとって何が幸せなのか、相手にとっての成功とは何なのかということに思いを馳せると、その一点ですね。そして、それを協力する、手助けする、貢献する、もうそれしか考えてないです。
相手が何を望んでいるのかとか、相手が何をどうすると幸せなのかとかを考えてそれに協力する、は
い、それだけです。そうするとですね、相手の幸せしか望んでませんから、はい、相手の成功しか望んでませんから、うん、考えてませんから、うん、相手に何を、相手が自分より上で、うん、私の何を見透かされたとしても、うん、何も怖がるものないんですね。相手をコントロールしようと思ってないですから、うんうんうん、ですから中には本当にね、経験豊富な政財界のアドバイスをしているような方々います、はい、そんなもん人を見抜くのすぐ見抜きますよね。それから中には占い師の方や霊能者の方もね、今までいらっしゃいました。文字通り見抜きま す,
そうですよ、
ね、本当にすごいですよ。仕事ですから。でどうするかっつうと、はい、本当に見抜くんですよ全部。ちゃんとした人は、
はい、
いい加減じゃなくってね、はい、本当に見抜くんですよ、はい、どうするかっつったら、はい、もう相手の幸せとか成功しか願わないです、望まないですね、それは。それしか考えてないんですよ。どうやったらこの人の幸せに貢献できるかな、うん、この人の成功に貢献できるかな、これしか考えてないですから、うん、いくらそういう経験豊富な人に見抜かれても何の怖いこともないですね。ですから文字通り無敵、敵なしの状態になります。合気道もまさにそうなんです。自分より腕力が強い人間、うんね、女性と男性とかですね、うん、腕力があったり、背丈が、ね、高かったり長かったり、
はい、
そのリーチが長いと空手ボクシングではある意味致命的ですよね、
うんうんうん、
でもその力の世界じゃないわけですよね。でそうするとですよ、うん、相手の幸せとか成功しか願って望んで、うん、そこにしかフォーカス当ててないんですよ、うん、ですから相手が まあ、まさに心を開いてくれるんですね、はい、心を許してくれるんですね、
うんうん、
それで他の人には喋らないことも喋ってくれるんですね。でこれをじゃあ例えば僕が他で喋っちゃったりすると、うんうん、その人の内緒にしてたことを私が他で喋っちゃうと、それはもう信用 信頼得られませんから、はい、まあ、もちろんそういう口が固いなとか、うん、ああ信頼できるなって思ってもらえないといけないと思いますけども、
相手が何を望んでるかをだけを考え、相手の幸せをだけを望む、
はい、
っていうことが、まあ、自分より立場が上の人でも、
はい、
大きな企業でも、
はい、
同じように上の人でも動かすためのコツ、は
い、もうそれしか考えてないですね。
それしか考えないことが大事。
そうですね、もうまさにもう無心ですね。それしか考えないですね。アホみたいにそれしか考えないですね。ええ、
すごく勉強になります、ね。じゃあ次にですね、
はい、
プロデューサーとして数多くの人を見てこられた良寛さんにお伺いしたいんですけども、はい、売れる人と売れない人の一番の違いっていうのは何ですか？
これはですね、まあいっぱいあると思うんですけども、はい、いろんな要素の掛け合わせだと思うんですけれども、はい、そして本当にね、ヒットに法則はないっていうような言葉もありますが、ただまあ2つ思うのはですね、
はい、
まあ、1つはディザイアですね。
ディザイア、
はい、まあ、欲望というかですね、うん、これもそのいわゆる小欲、小さい欲ではなくって、うん、我欲ではなくってですね、うんうん、エゴの部分ではなくてその体欲というかですね、
うんうん、
それはいろんな人を見てると感じますね、うん、その自分を超えた欲というかですね、まあ、その例えば社会をこうしたいとか、うんうん、こういうメッセージを伝えたいっていう、まあ、やむにやまれぬ思いというかですね、うん、ですから目先で成功しようが失敗しようが、うん、まあ、やり続けますよね。そして応援者も一人また一人と増えますよね、うん、それは一つ思います、まあ、物が違うというかですね、
は
あ、その欲っていうんでしょうかね、まあ、ディザイアですね、なんか叫びっていうかですね、そうですね、叫びですね、うん、違いは何か、叫び
です、
よくわからない感じですけどもね、
あの内なる
声、そうですね、
声に、
そうです、内なる声ですね。でそれが単に声が出かければいいだけじゃなくて、たまにいますよね、声が大きくって周りに迷惑かけるとね、あのそういうのではなくて、あの本当にあこの人には協力したいなって周りの人も思えるような、そういう叫びでしょうかね。
それは我欲ではなくて、
はい、その声が実現されるときに喜ぶ人がその人だけなのかどうか、その声が実現された時、権限化された時にですね、多くの人が喜ぶ叫びなのかどうかですね、まあ、それが一つですね。でもう一つ思うのが、あの二つと聞かれつつ二つなんです一つと聞かれつつ二つ申し上げるとですね、非常に簡単な話ですね、あの経験値実践量、こなした数ですね。例えばコンサルタント、コーチ、カウンセリングの方であればですね、あるいはセミナー講師、研修講師であれば、まさにこなした数、こなした時間量、絶対量ですね。これが非常に単純な話、圧倒的に違いますね、売れる人と売れない人は。ですからそのある意味定量的に言えばそれですね。
こなした時間量が圧倒的に違う、
はい、
どれぐらい違う、
どれぐらいなんでしょうね、まあ、業界にもよると思うんですね、
は
い
は
い、
コンサルタントの方はコンサルティング、コーチの方はコーチング、
はい、
そういうことですね、セラピーの方はセラピー、
そうですね。でそれも本当に単発で、終わるカウンセリングセッション、
はい、
っていうこともあれば、
はい、
そのね、コンサルティングなんかそうだと思うんですが、うんうん、中長期にわたる場合がありますよね、
はいはいはい、
ですからまさに関わった、まあ、絶対量でしょうかね。
なるほど。
もうちょっとね言語化できればいいんでしょうけれども、あのそこはあまり意識を働かせたことがなくてですね、ただその絶対量、まあ、いわゆる 量傾向です。これは非常に単純に違いますし、逆に言うとこれからっていう方にはもうこれをお勧めしてます。たくさんあの量稽古を積んでくださいと、そのたくさんテストマーケティング実験やってくださいと。ほとんどの人がね、ほとんど あんまりやってないんですよね。非常に簡単です、ね、であの頭の中であの欲望妄想、まあ、夢だけが広がってですね、あんま実践してないですね。 非常に簡単な話、
すごく参考になります。
ですから本当にこれからっていう方には両稽古ですねをいつもお勧めしています。非常に簡単です。でその両稽古というのは、はい、ね、大きく分ければインプットとアウトプットがあるわけですよね、
はい、
本当にいろんないい本をたくさん読むこと、うん、いいセミナーにたくさん出ること、インプットですよね、
はい、
それからもちろんアウトプット実践、うん、この両方ですね、これをやればまあ悪いことはないですねって本当に思いますね。
アウトプットだけじゃなくてインプットも
非常に大事ですね。で本当に成果を出されている方ほど勉強熱心ですね。いまだに、本をね出されている方でもいまだにいろんなセミナーに、自分で勉強にね行かれたり絶やさないですね、インプットをですね。
凡人がですね、ベストセラー作家や人気セミナー講師になるための秘訣もう少しお話しいただいたと思うんですけど、
はい、
他にもあれば教えてください。
はい、繰り返しになりますがインプットとアウトプットですね、うん、もう絶対量が違いますね、うん、なのでそれを積み重ねていくというのは一つあります、はい、とですね、あとはまあ戦略的にというかですね、
はい、
まあ、私のセミナーでも話してるんですがよく言われるんですよね、うん、例えば USP とか自分の強みとか例えば研修講師ずっとやってますと、
はい、
まあ、確かに両稽古されてるんですよね、うん、ですけど本にはならないと、
はあ、
その本は出せないと、うん、つまり自分独自の強みがないと、研修講師いくらでもいると、うん、NLP トレーナーいくらでもいると、
うん、
コーチいくらでもいると、うん、経営コンサルタントいくらでもいるということになるんですよね、うん、まずはその棚卸しをねしていただくんですけども、はい、過去現在未来ですね、
うんうん、
本当にもし何にもなかったら、うん、強みになりそうなポイントが何もなかったらですねはい、どうするかっていうことなんですけど、これよくねご質問いただくんですけど、うん、なかったらですねこれから作ればいいんですよね。本当に簡単なことなんですよ。よくね、はい、深刻な顔をしてご相談いらっしゃる方いるんですね、はい、そのねもう私今まですごく頑張ってきたんですけども、うん、何の強みもないんですと、
うん、
いうことですごく悩まれてくるんですけども、うん、簡単に言うとなかったらですねよくねその、はい、自分の強みはあるいは自分答えはですね、
うん、
身の内にあるって言いますね、
うん、
で本当に私もそう思います。
身の内
にある、はい、あるいは自分の中にすでに答えあるって言いますよね、
うん、
でその USP の強みもですねすで、
うん、
に自分の中にあるものって、
うん、
まあ、よく言ったりするんですよね、
うん、
そうすると、うん、その自分の棚卸しを見つからない人は深刻になるんですね、悩まれるんですね、
うん、
どうしたらいいんですかっていうことなんですが非常にシンプルな話で、うん、今なかったらこれから作ればいいということなんですね、うん、で例えばですね、まあ、約3年ぐらいあればですね、
はい、
約1000日あればですね、うん、全く素人の分野でも、うん、まあ、プロレベルの知識を身につけることができるんですね、
うんうんう
ん、そのプロの中でもピンキリはあったとしても素人から見たらプロレベルと思える領域までいけるわけですよね、
うんうん、
あとはもちろん勉強の仕方によってその実感は短縮圧縮できると思いますけれども、
うんうん、
ですからそのすぐにね解決しようとしないことですね。今日解決したい、今月解決したい、今年年内に解決したい、
うんうん、
時が熟したら、
うん、
まさにお尻を決めてですね、
うんうん、
勝負に出る、
はい、
これも必要だとは思いますが、まあ、多くの方にフィードバック差し上げるのはもう腰据えて腹据えて、
うん、
新しいテーマ要素を自分の中に取り込むと、
うん、
まあ、NLP でねモデリングという言葉もありますけれども、うん、まあ、お師匠さん、自分のメンター参考材料から、まあ、モデル対象から、
はい、
吸収するっていうことですよね、うん、自分の中に取り入れるっていうことですよね、
はあ、でなければもう作ればいいと。
そうです。そしてですね、
うん、
それは自分の中にないから外に入れるっていうんではなくて、これちょっと分からない、はい、分かりにくい話になるかもしれませんが、うん、実はですねその前も話しましたが画期的な商品、画期的なアイデア、画期的な企画っていうのも、うん、何もないところからいきなり出てくるんではなくって既存のものの組み合わせでしかないんですね、
はい、
既存のものの組み合わせでしかないんですよ、
うん、
この世に全くなかったものがいきなり中空から現れるものは ないんですね、はい、で例えばね我々にとってはですね、うん、よくね自分自分って言いますけども、うん、最初から自分で存在しないんですね、うん、どういうことかというとお父さんお母さんがいて初めて我々いるわけですよね、
はい、
でお父さんお母さんもお父さんお母さんとお父さんお母さんの組み合わせ、ねうんうん、でお父さんお母さんとお父さんお母さんの組み合わせはどうやってできたかというと、うんうん、お父さんお母さんみたいな、ねはい、ことなわけですよね。だから最初から自分とかってないわけですよ、うん、で今業界で活躍している人も例えばジェームス・スキナーさん、うんうん、その世界では日本トップクラスだと思いますが、うん、その好き嫌いはあるとしてもですね、彼はそのアメリカ人でありながら日本語が堪能というのが一つの強みの一つですが、うん、あるいはビジネス経験がね、うん、豊富というのが強みの一つですが、うん、じゃあ小学校の頃からビジネス経験豊富だったかっつうとそういうわけじゃないですね、うん、アメリカで生まれた時から日本語が堪能だったかっつうとそういうわけではないですよね、うん、約20年日本に住んでたから日本語が堪能になったわけですけども、うん、まあもちろんすごく勉強ねされたわけですけども、うん、努力されたわけですが、うん、そういうことなんですよ。最初から彼の強みが生まれた時からあったわけではないんですね、うん、ですからこれから要素自分に取り入れたい要素を新たに入れればいいということだと思っています。よくそのダイヤの原石っていう表現ありますが、まあ、まさにその才能の種ですよね。種っていうのは種だけでは木にも、ね、ならない、大木にもならない、大輪の花を咲かせることもできないわけですよね。種には水も必要、いい土、ね、いい肥料も必要、太陽の光や熱も必要なわけです。ね、風もいい働きをしてくれるわけですよね。ですからその今自分にないからって言ってもうそのね今よりいい土を求めなかったら、いい肥料を入れなかったら、より水を入れなかったらですね、どんなにいい種があったとしても絶対に花は開かないですね。木にはならないですね。ですから貪欲にインプット、あるいはモデリングすることをいつもお勧めしています。
今の時点で強みがなくても全然 OK で、
はい、
インプットしたりモデリングする中で自分の、
種を育てていくと。で、一体何がその花を咲かせる要因になるかは分からないんですよね。水と土全然違うものですよね。空気全然違うものですよね。太陽の光熱全然水とは関係ないものですよね。で、今まで水をいっぱい入れたと、なんかみんな水を入れたらいいって言うから僕も水を入れたと、みんないっぱいね光浴びたらいいって言うから光浴びたんだけど、ね、土が痩せた土だったら花は開かないですね。いい大木にはならないですね。ですから今まで取り入れたことのない異質なものであったとしても、というかね、逆に言うと異質なものであればあるほどいいと思いますけどもね。なので貪欲にその大切な種、才能をですね、育むためにですね、まさに夢やビジョンっていうのを諦めずにどんどん学び続け、ね、インプットし続け、アウトプットし続けていただきたいと思いますね。
すごく参考になります。ありがとうございます、
はい、
もう一つだけ教えてほしいんですけども、はい、実際プロフィールも作ると思うんですね、
はい、
で売れるプロフィールやっぱ売れないプロフィールってあるのかなと思うんですけども、
はい、
売れるプロフィールの作り方についても教えてください、
はい、これは先ほどの話とも今までの話とも関係しますが、はいはい、まあ、まずその過去現在未来全部棚卸しするわけですよね、うん、それでですね、その時欲しい目的、欲しい結果、望む結果ですね、うん、これを明確化すると、うん、アウトカムをね、うん、明確化するということですね、
はい、
で例えば商品を売ることが目的のプロフィールであれば、その商品のことも盛り込むと。商品を売ることじゃなくて、まあ影響力というかですね、まあブランディングというかであれば、そういう要素を盛り込むと。一銭の儲けにもなんないような、例えば活動、例えば慈善事業に貢献したこととかですね、それはバックエンドのビジネスには関係ないとしても、もし、そういうことが目的であれば、はい、ですからその媒体によってプロフィールが 全然変わることもありますね。
あ、アウトカムから逆算すると
。そういうことですね。
まずは目的があ
って、そういうことです。
商品を売りたいのか、
はい、何をしたいのか、はい、で売る商品にしても、より安い、商品を売ることが目的なのか、その媒体で、であればそういう見せ方、逆に、高い商品、あるいは専門知識をする必要とする商品、
はい、
前提知識がある人向けの商品であれば、まあ、そのターゲットによってですね、欲しいターゲットによってプロフィールの表現も変えたりするわけですね。専門知識、前提知識がある人にお客様として来て欲しかったら、専門知識、前提知識がある人じゃないとわからないような表現を入れるということですね。
なるほどですね。あえてわからない表現を入れることで、はい、コスコを選ぶ、
はい、そうするとわからない人は来ないですね、自分とは関係ないと思ってですね、
すごく参考になります、
はい、まあ、よくある表現ですけどもね、同じお医者さんでも、治療っていうのを歌うと病人が集まるわけですね。で同じお医者さんでも健康医学、予防医学っていうのを歌うと、健康な人が寄ってくるわけですね。同じお医者さんでもですね、
治療を歌うか健康を歌うかで、
はいはい、
全然寄ってくる人が違う、
はい、まあ、それは一つの例えですけれども、ですから自分の中で、まあ、その棚卸しをね、するわけですけれども、まあ、出てきた要素、出てきたオプション、出てきた、まあ、その点は、全部同じ、まあ、事実だとしても、その組み合わせの仕方によって、表現の仕方によって、ストーリーの組み方、まあ、物語の語り方によって、全く違うそのエネルギー波動が出るというかですね。で結果、反応するお客様、反応する現象っていうのは全く異なりますね。
ありがとうございます。じゃあ次にですね、
はい、
少しちゃん大きなチャンクのご質問をさせていただきたいんですけども、ズバリ良寛さんにとってビジネスとは何ですか。
まあ、一つの表現手段、
はい、
ツール、
表現手段、
はい、ですね。
その心は、
ですね、つまり夢とかビジョンとかミッションっていうのが根っこにあって、それを叶える手段、ツールがビジネスだと思ってます。はい、得たい結果、望む結果を得るためのツールですね。もしくは自分の伝えたい表現を表現する手段ということですね。はい、
じゃあさらに大きいご質問になるんですけども、
はい、
良寛さんが考えるその人生での成功につい、人生の成功について教えてください。
はい、成功というかですね、まあ、私が目指しているものというか、
はい、
心がけているものと置き換えてもよろしいでしょうかね。はいはい、それはですね、まあ、中国の古典でこういう言葉があります。終身成果、遅刻閉店か。
終身成果、遅刻閉店か。
はい、終身成果、遅刻閉店かですね。まあ、儒教の言葉ですけれども、まあ、中国の古いことわざですね。まあ、閉店か、つまり天下を平らけくすると、世界平和ということですね。世界平和をもたらすためには、遅刻、国を治める必要があると。その前にまずですね、で国を治めたいと思うならば、まず家を整える必要があると、最小単位ですね。じゃあ家を整えようと思ったら、まず自分の身を治める必要があるという言葉が、その終身成果、遅刻閉店かという言葉なんですが、まあ簡単に言うとですね、その自分自身の幸福が家族家庭の幸福に影響を及ぼし、それが、まあ、組織ですね、国家に影響を及ぼし、
はい、
やがては世界中に影響を及ぼしているということで、その自分自身と世界全体というのは、まあ、影響し合っている、共鳴し合っている、つながっていると解釈もできますね。はい、まあ、つまり自分自身、あるいは自分が見えている世界、ご縁のある世界から幸せにしていくと、その足元からですね。もちろん 何もね完璧にできない、ね、人間は長所短所あるわけで、うん、まあ私も ご迷惑ばかり周りにですね、あのスタッフの皆様におかけしているというかですね、お世話になってるんですけれども、まあ、あの助け合ってですね、やってますが、それがひいては社会全体世界全体にもつながってると、うん、思いながら、まあ、仕事をやってますね。はい、
昇進成果遅刻閉店か、
はい、
ということを
が、まあ、目指しているものを心がけているものと、なるほど、ということですね。
勉強になります。じゃあ次に今後についてお伺いしたいんですけども、
はい、
良寛さんは今後どんな展開をされていかれるご予定なのでしょうか。
はい、まさに、まあ、今までですね、まあ、著者やセミナー講師の方々、まあ、その企業会社のオーナーの方とかですね、はい、の、まあ、メッセージを社会にどう伝えていくかということを、うん、まあ、やってきました。で、まあ、今後もやっていくと思うんですが、うん、まあ、一つ、あの少しずつ今コミュニティをね作っていっています。
はい、
でそのコミュニティを基盤にして、まさに終身成果遅刻閉店化を、まあ、体現、実践していきたいと思ってるんですが、うん、まあ、つまりご縁のある方と一緒にあのまあ、ハッピーな、ね、世界を作っていくということですけれども、非常に大きな、ね、今時代の転換期を迎えていると、ね、はい、よく言われます。よく100年に一度の、ね、世界の不況だとか、あるいは社会の転換期って言われますが、まあ、そう文字通りそうなぞらえるとですね、100年に一度、つまり日本でいうと明治維新以来ということですね。その明治維新、江戸から明治に移るぐらいの社会の転換が起こるとしたら、相当なことがまだまだこれから起こると思ってます。でその時にいろんな混乱も起こると思います。不安とか恐怖ですね、今もすでに起こりつつあると思いますが、もっと加速すると思いますね。まあ、そう思ってます。でその時に何かその、まあ、道しるべとなるような、まあ、灯台の灯火明かりとなるような、コミュニティを作りたいと思ってますね。そういうメッセージを世の中に発信していきたいと思ってますね。でそれはその明文化して、まあ、新しいブランドをですね、まあ、年内に2009年度以内にですね、まあ、徐々にですけれども、まあ、まさにテストマーケティングもしながら形成していきたいと思ってますね。
2009年以内に新しいブランドを作られるとともに、その灯台の道しるべとなるような、灯火となるような、
はい、
時代の転換期の中で灯火になるような、
そうですね。で、まあ、いわゆる社会のリーダー、まあ、ご縁がある人でね、あの私どもに共感していただける方にですね、まあ、リーダーとして立ち上がっていただきたいと、まあ、別に政治家になるとかそういうわけではなくてですね、はい、それは家庭の中でのリーダー、会社の中でのリーダー、組織の地域の中でのリーダー、何でもいいんですけども、ご自身の中でまさに今起きている不安混乱、外の雑音に惑わされずにですね、まあ内なる声に従って立ち上がる人ということですね。
すごく参考になりました。
はい、
では最後に、あの良寛さんに興味がある方のために、
はい、
良寛さんの情報にアクセスするための、URL とか検索キーワードなどを教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。今の会社ですね、私の会社がルネサンスジャパンと言います。はい、ですからカタカナでルネサンスジャパンと検索いただければ私のホームページが出てきます。そこに、まあ、一通りの、ね、活動は紹介しています。
はい、
ちなみによく聞かれるんですが、はい、あのルネッサンスではないですね。あの小さいツアー入らずに、
なるほど、
ルネサンスジャパンですね。
間違えずにルネサンスジャパンと、
はい、
これ聞いている方は検索されるか、もしくはあの文字起こしをご覧の方はその URL も掲載しておきますので、
はい、
そちらの方をクリックしていただいてもいいと思います。
ぜひお待ちしております。
では本日はお忙しい中、インタビューにご協力いただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。